さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は教皇隆盛時代というお話をしたいと思いますけれども、前回前々回のことをちょっと簡単に復習してから入りましょうか。前々回から第8回目から失礼第7回目からですね、教皇誕生時代といたしましては中世に入ったわけですけれども、中世という時代は定義いたしましたように教皇を中心として教会史が進行した時代でありまして、中世をもたらしたものはゲルマン民族の移動であると。そして中世教会史のメインテーマはゲルマンとキリスト教の結合及び対決であるということでありまして、で前回はですねその中世の、夜明け黎明期でありまして中世を、呼び起こしたといいますか、その始まりとなった大教皇グレゴリウスという人のお話をして、またローマ教会の下でどのようにゲルマン民族がキリスト教化されていったかという話をいたしました。前回前々回はその中世の始まりあるいはその原因となった問題を取り上げたわけであって、中世っていう時代が一体どういう時代だったかということはまだ話しておりません。今回からはいよいよ中世すなわちローマ教会とゲルマン民族あるいはフランコ国とかドイツですね、そういう国々がどういうふうに関わっていったか、またその中で教会は発展したのかあるいは堕落していったのか、勢力を伸ばしていったのか減らしていったのか、また国と教会との関係というのはどのような形で進行していったのかということをお話しいたしたいと思います。教皇隆盛時代、副題といたしましてフランク王国と教皇というふうに書いておきましたけれども、フランク王国というのはご存知のようにゲルマン民族の中でもフランク族とかあるいはブルグンド族と言われる人々が中心になって現在のフランスあたりに建国した国なんですけれども、そこの最初の王様がクロービスという王様で、それまでアリウス派でありましたフランク王国をですね、彼がアタナシウス派になったことによって、つまり正統派のキリスト教になったことによって、フランク王国はそのクロービス王以来正統的な、ローマに服従するですね、正しい教理のもとのキリスト教国であったわけです。でこのクロービスという王様、非常に有能な王様でありましたけれども、その後の子供たちがあんまり有能ではなかったわけですね。そしてそのクロービスらの王の下で仕えておりました宮廷宰相でありましたですねカロリング家の人々が王よりもですね勢力が強くなっていったわけです。で、王の一族をメロビング家と言いますけれども、メロビング家よりもですねカロリング家、宰相たちの方の力が強くなっていた。いわゆる摂関政治ってありましたですね、摂政関白が強くて、天皇さんよりも力を持っていた、あの藤原時代ああいう感じでしたね。で、そのカロリング家の中でも有名な3人の人のについて今日はまずお話しいたしたいと思います。その3人の人 ABC でアウトラインがしてありました、アンダーラインがしてありまして、ここに名前を入れるようになっておりますが、最初に714年から741年までフランク王国を治めました。王ではないんですよ、フランク王国を治めた宰相はカール・マルテルという人であります。カール・マルテルですね、教科書の方でいきますと52ページのところに書いてありますが、 で、カール・マルテルは、カロリング系がメロリンビング家ですね、王様よりも強くなった最初の人でありまして、で、彼の業績、一番偉大な業績は、それはその当時ですね、勢力をものすごい勢いで伸ばして北アフリカを席巻し、つまり北アフリカを征服してですね、そして、あれは何海峡っていうんですかね、ボスボラス海峡だったかなんとか忘れましたが、つまりアフリカからスペインに海を渡って上陸してまいりましたイスラム教徒ですね、マホメット教徒でありますが、このイスラム教徒を、ツール・ポアチエというところがあるんですね、ツール・ポアチエというところで破ったんですね、スペインになんですかね、ツール・ポアチエというところで、そこでイスラム教徒を破りまして、で、このイスラム教徒はもうものすごい力を持っていて、発祥の地はサウジアラビアですが、北上してトルコまで力を伸ばしていったんですね、小アジア半島ですけど、そして、西の方に参りまして、今度は北アフリカ、さらにはスペインの方まで力を伸ばしていったんです。で、左手にコーラン、右手に剣ですかね、なんかそういう合言葉にして、マホメットの国を、大きな国を作るべく戦ってきた、ものすごい勢いでヨーロッパになだれ込もうとしていたこのイスラム教徒をトゥール・ポアチエの海戦で、破ってですね、でローマはこのイスラム教徒に対して非常に怯えていたわけです。本来北アフリカは前からやっておりますようにキリスト教圏だったんですね、アレキサンドリアとか、またアウグスチヌスなんかが活躍したですね、カルタゴとかヒッポとか、そういうところは全部これキリスト教の大変中心的な町だったんですけれども、全部破られてしまったんですね。で、ローマとしてもイスラム教徒の勢力というのは脅威だったわけです。それをカール・マルテルが破りましたからね、ローマといたしましてもこのフランク王国の宰相であるカロリング家、さらにカール・マルテルの力を侮れなくなったわけです。で、恩を売られた形になっているわけですね。でさらにカール・マルテルはローマから派遣されておりましたボニファーティウスというアウグスティヌス派の修道士ですね、このボニファーティウスについては第8回でもやっておりますけれども、712年ぐらいからドイツ伝道ですね、をしておりましたこのボニファティウスの伝道事業に協力して、あるいは援助したわけです。ですから、この辺からすでにフランク王国とローマ教皇との結びつきというものがだんだん密接になっていったということがお分かりいただけるんじゃないかと思います。そしてカール・マルテルの子供、741年から768年までフランク王国を治めましたのがピピンという人ですね。ピピンですね、面白い名前ですが、ペピンとも言われておりますが、大ペピンとも言われておりますね、このピピンという人でありまして、で、このピピンという人のやったこと、大きく2つありますけれども、まず彼はですね、自分が宰相であること、自分が大臣であることに飽き足りず、メロビング系の王様ですね、自分の国の王様チルデリック3世という王様を修道院に送りまして、出家させましてね、で自らが王位についたわけです。そして彼は自分が、王を修道院に送っちゃって、王様になったということを正当化するためにローマ教皇に、賛意を求めたわけですね、賛同を請うたわけであります。わしはもともとのおった王様を修道院にやって自分が王様になったけども、このことについてつまり倫理的にといいますかね、道義的におかしいことはないだろうという、ないだろうかということをですね、ザカリアという、当時の教皇はザカリアスですね、ザカリアスという教皇に、聞いたわけです。で、俺が王様になっても構わんだろうということを教皇に言ってですね、つまり教皇の権威を利用して、自分が王位につくことを正当化しようとしたわけですね。 で、ザカリアスはもちろん、カール・マルテルの時にの恩義がありますからね、直ちにそれを認めた。これ751年の出来事であります。で、この出来事というものは、教皇にはですね、王位を付与したり差し控えたりする力があるのだという理念を生んだのであります。つまりピピンがですね、ザカリアスに賛同皇帝ザカリアスによって王に就いたという形になりましたので、教皇には王位ですね、王の位を付与与えたり、またそれを与えなかったり差し控えたりする力があるという理念を生むことになりました。この辺からですね、教皇が王を指名するというか、その王位を付与する、教皇と王位、王様という関係がこう、なんていうんですか、お互いにこう助け合うような形になっていったわけであります。で、ペピンはですね、まあ、その見返りというわけでもないけれども、常にローマを脅かしていたロンバルト人というのがですね、ロンバルト人、ゲルマン民族の一派でありますが、ロンバルト人、北イタリアにおりましたけれども、彼をロンバルト人を討伐して、ロンバルト人の王はアイストルフという人でありますが、このロンバルト人を討伐してイタリア中心部の土地、イタリアからベンナーですか、ラベンナーというあたりの土地を、ローマからラベンナーあたりの土地を教皇に献上したわけであります。で、これをピピンの寄進、あるいはピピンの寄贈というふうに言います。寄進あるいは寄贈ですね、ピピンの寄進と言いまして、で、このことが実は教皇領の始まりとなったわけです。教皇が初めてこの時自分の領土を持つことになったわけですね。で、この教皇領というもの、実は1870年にイタリアが独立するまで、つまりバチカン市国というのができるまでですね、続いたというふうに言われておりまして、教皇が自分の領土を確保したのはこの時からであります。まあ、日本流に言えば天領と言いますかね、そういうようなものでしょうか。で、この頃コンスタンチヌスの寄進状なる偽文書、怪文書がローマの教皇庁で作られたという面白い出来事がありました。このコンスタンチヌスの寄進状というのは、このコンスタンチヌスというのは313年に、キリスト教を国教化したかのローマ帝国の皇帝でしたけれども、このコンスタンチヌスがですね、教皇シルベステル一世によって不治の病を癒された。そこで彼は西ローマ帝国全部の権利を教皇に譲った、教皇に送ったという内容がこのコンスタンチヌスの寄進状に書いてあったというんですね。もう一度言いますと、コンスタンチヌスが教皇シルベステル一世によって不治の病を癒されたので、その見返りとしてですね、西ローマ帝国全部の権利を教皇に送ったという文書が、流布したわけでありまして、これは本当のことじゃないんです。これは嘘なんですけどね、この嘘であるというのは後から歴史家が暴露したんですけれども、つまりですね、この文章によってローマ教皇庁といたしましては、もともとヨーロッパ全土は自分たちのものなんだというようなことが言いたかったわけですね。そして自分たちの権利といいますか、土地に対する権利、自分たちの地位はそれは帝国の皇帝以上のものなんだというようなことを、多分この偽文書を作ることによって訴えたかったんじゃないかと思います。で、この偽文書はかなり幅を利かしていたようであります。いずれにいたしましても、ピピンの寄贈によって教皇領を手に入れた、これで教皇の力というものもね、また一つ強くなったわけです。そしてカロリング家の3番目の王様といいますか、3番目の実力者は、一番実力があった人ですけれども、768年から814年まで治めました、カール一世という人であります。 テキストには絵が出ておりますがね、馬に乗ったおっさんですが、シャルルマーニュとも言われております。読み方でシャルルマーニュというのは多分フランス読みじゃないかと思いますね。カールというのは、英語読みかドイツ語読みかもしれません。シャルルマルマーニュとかですね、カールマルテルとかシャルルマーニュとかいうふうに言われておりますが、昔はカールマルテルじゃねえや、カール一世ですか。でこのカール一世、という王様は、ローマとの関係を非常に密接にした人なんですけれども、ローマで内乱が起きましてですね、教皇がローマから弾き出された時があったんです。でこの時に彼はですね、直ちにローマに赴きまして、教皇の非難を一掃いたしまして、教皇の権威をもう一度立て直したというわけですね。まあ子供の喧嘩で子供が親に助けを請うてですね、親が今度は出て行って他の悪ガキどもを退治したというような出来事ですけれどもね、内乱で教皇が逃れてきた時、直ちにローマに赴き教皇の非難を一掃したというわけです。で、教皇レオ3世はですね、その恩義に感じたかどうかわかりませんが、800年のクリスマスの礼拝の時に突然ですね、ローマ帝国の皇帝の王冠、ローマ帝国ですよ、ローマ帝、かつてのローマ帝国の皇帝の王冠をカール一世の頭の上に置いたわけです。つまりまあ彼としてはね、感謝の気持ちですね、自分の地位をもう一度戻してくれたという感謝の気持ちで、ローマ帝国の皇帝という冠をですね、レオ三世がカール一世の頭の上に置いたわけです。で、まあ、この時からですね、カール一世は、自分はローマ帝国の皇帝なんだと、あの流星を起こりましたローマ帝国のがここで復活したんだと、いうような意識を持ち始めたわけでありまして、彼の権力を、まあ、絶大なものにした事件でありました。でこのカール一世という人は戦いの人でして、まあ、50回以上の海戦戦いでロンバルド人、かのローマを脅かしておりましたロンバルド人や、あるいはドイツにおりましたザクセン人ですね、大変優れた民族でありましたザクセン人などを破って、地中海から北海に至るヨーロッパの大半を手中に収めました。で、ゲルマン民族の侵入以来戦いの続いておりましたヨーロッパに平安をもたらしたわけです。で彼はですね、そういう政治的統一政策に非常に長けた人でありました。行政機構とか官僚機構とかというものを統一して、そういう点で非常に優れた王でありましたけれども、それと同時にですね、教会政策も合わせて行ったんですね。テキストの方を見ますと、彼はアウグスチヌスの神の国を呼んで啓示を受け、自分こそキリスト教世界の唯一の守護者であるとの信念を抱いたと言われるというふうに書いてありますが、アウグスチヌスの神の国ですねという本を読んで、俺がこのヨーロッパに、この世界に神の国を作り出してやるという熱意に燃えて、行政、政策と同時に教会の政策も行ったわけですね。そして新領土、新しく獲得した領土には司教区を設けたわけであります。つまり、まあここは中国教区ですが、そういう行政区ですね、教会の行政区を設けていったわけであります。司教区を設けました。で彼はそういう行政面ではなくだけではなくて、文化的な面でも向上に努めまして、中世スコラ哲学の温床となったと言われております。宮廷学校なるものを作りました。自分の宮廷に大学を作って、そこにイギリスから、先生を呼んでですね、朝から晩まで勉強させた、あるいは修道院の中に学校を作らせてですね、そこで、聖書仲介者の正しい理解、を強調した、まあ、聖書の解釈といいますかね、そういうものに、非常に力を入れた、そして、修道院で勉強させたと というわけであります。で、他にもいろんな事業をやったというようなことが適当に書いてありますので、読んでおいていただきたいと思いますけれども、で、そういう彼の文化的功績を称えてですね、この時代のことをカロリングルネサンス、あるいはカロリンギアルネサンスと呼ばれております。ルネサンスというのは文芸復興という意味ですが、文化が衰えていた時代にでありましたけれども、このカール一世によって文化が復興したということで、この時代のことをカロリングルネサンスと呼んでおります。で、彼の時代にですね、永遠の祝福を約束する普遍的教会とこの世の幸福を約束する普遍的王国が連携したというふうに言っていいと思います。つまりローマ教会、ローマカトリックとフランク王国が完全に手をつないでですね、まさに神の国に近い、状況が出来上がったということですね。教会は永遠の祝福を約束し、人々は礼拝を守り、すべての人が教会につながっている。そして教会の支配下にある。なおかつ行政とか文化とかという点においては、王がですね、国を統治して安泰を守る、敵から守るということで、まさに普遍的教会と普遍的王国が手をつないだ、まあ、稀に見る良い時代であったというふうに言えます。まあ、もちろんその信仰内容というものは、あくまでもこう建前といいますかね、で、本当に一人一人が救われていたかなんてことを考えていくと嫌になるのであんまり考えませんが、しかし教会があるいは王国が安定して、そしてまた力を均等に保った良い時代であったと、まあ最後の良い時代だった時代だったかもしれませんね。そういう時代でありました。最後に東方教会の動向についてお話ししておきたいと思いますけれども、ローマ帝国の時代に487年ですか、ローマ教皇フェリックス3世が東の司教アカキオスを破門したことによりまして、教会は西と東に分裂しましたね。そして西がローマカトリック教会、東はギリシャ正教としての道を歩むことになったんですけれども、このカール一世という人は東方教会あるいは東方帝国、まだこの頃にはローマ、東ローマ帝国があったんですが、東ローマ帝国とフランク王国を結んでですね、かつての大帝国を作りたいという野心に燃えまして、なんと東ローマ帝国の女帝ですね、女の皇帝イレーネという人に結婚を申し込んだってですね。つまり東ローマ帝国の女帝が自分の奥さんになれば、自分がその世界を一手に握ることができるという野望をいただきまして、女帝イレーネに結婚を申し込みました。まあこれあっさり断られたので、彼の野望は失敗してしまったんですけどね。で、東方教会はですね、西方はローマカトリック教会はですね、教会としてフランク王国なんかともこう並ぶ力を持っておりました。独立して力を持っておりましたけれども、東方教会におきましてはあくまでも帝国の一部門に過ぎないということで、教会としての力を発展させるとか領土を広げるとか伝道事業を拡大していくというようなことはあまりありませんでした。神学的にも同様でありまして、ダマスコのヨハネという人の書いた知識の泉という書物が幅を利かせていて、神学はあくまでもこれに頼るということで発達していなかったようです。まあ、残念ながら今日までギリシャ正教は発達してないようですね。では次回は暗黒時代に入ります。教科書の54ページから56ページを読んでおいてください。神聖ローマ帝国について学びます。それではさよなら。